こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。昨日私どもそれぞれの死生観についてお話しいたしました。それに関連して冒頭でちょっとね、本を一冊ご紹介したいなと思うんですが、そちらが急に具合が悪くなるという哲学者の宮野真紀子さん、人類学者の磯野真帆さんの往復書簡でございます。磯野真帆さんについては以前私の一人会かなで、体の修練というポッドキャストをご紹介したんですけれども、そちらもされている人類学者の方でございます。このお二人のね、往復書簡なんですが、宮野真紀子さんがね、癌を患われて、で、磯野さんとのお仕事に迷惑をかけちゃうかもしれないなって、急に具合が悪くなるかもしれないなってお話ししたんですって。だから迷惑かけちゃうかもしれませんって、そのことから始まったたった2ヶ月間の往復書簡なんです。で、私はこれを読みまして、もちろんね、比べられるようなものではないんですけれども、それぞれの専門分野から、いろんな、この宮野さんがね、病にかかっている自分ご自身の状態をいろいろと言葉として紡ぎ出したりとか、例えば、磯野さんは病にかかっている宮野さんに対してどういうお声掛けをしていくのか、でも私たちってそういう声掛けの仕方をしてたら固まりきったフォーマットにのっとってやるべきでは本来ないですよねって、あえての逸脱を選びませんかみたいな、そういう話をしながら、お互いの、これから向かっていく未来について、お互いのというか宮野さんの未来について少しずつ話していくというお話でございます。こちらがちょっと帯読みますね。哲学者と人類学者の間で交わされる病をめぐる言葉の全力投球、共に人生の軌跡を刻んで生きることへの覚悟とは、信頼と約束、そして希望、ごめんなさい、信頼と約束、そして勇気の物語と帯にあるんですけれども、でこちらがね、映画化が決定しているんです。ドライブマイカーの浜口監督が映画化をもうね、決定していて、確か6月ぐらいに発表になったんじゃないかなと思います。そう、私これね、私とアキちゃんで死生観の本当さ、恥ずかしいんですけど、死生観の話をしたじゃないですか。もう本当ね、この本当比べようがないんだけど、私の身体性を伴わない死生観のなんと稚拙なこと、これをちょうど昨日そのね、死生観について配信があったと思うんですが、これをちょうど今日読み終わりまして、なんというね。もちろんね、本当比べてもしょうがないことなんですが。で、これ最初、なので、映画化をするので、どうやって、映画化するんだろうなって、往復書簡だからどういうふうにやっていくんだろうなとか思いながら読むわけなんですけれども、この読み進めていって、それぞれのご専門分野の中からね、いろんなお話を聞いて言葉を紡いでいる、それをすごく味わい深くね、読んでいくんですけれども、最後の方ですごく思った着地とは、この本を読み始める、急に具合が悪くなるを初めてページを開いた時とは全く違うところに着地するな、全く印象が変わるなというのが私の感想でございます。そうだからね、映画化もどういう風になるんだろうと思って、すごく今ね、楽しみですね。本当に何でしょう、この秋の読書の季節に、なんかじっくり読んでじっくり考えたい。本当ね、あとこのご専門の言葉がわからないと、最初ちょっとつっかかり読むんだけど、最初1回目は多分つっかかって読んで、私もまだ1回しか読んでないんですけど、2回目スムーズに多分読めるようになってくると思うんです。このこの本に出会った偶然ももう一度読み解きたくなるような、なんか何かの物語に自分の中で入れ込みたくなってしまうような、そういう気持ちになってくると思うので、なのでね、じっくり向き合える本としていいんじゃないかなと思います。もちろん語り口は軽いので、スラスラスラとは読めてはしまうとは思うんですが、 そのスラスラ読めるものをじっくり自分の中に落としていきたいな、またさらに抽出して、ポタポタと落としていきたい本だなというふうに思いました。急に具合が悪くなる、哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんの往復書簡でございます。では本題に入っていこうと思うんですが、今日は私が、参加したワークショップ、久しぶりにねこういうワークショップ、対話型のものに参加したんですけれども、それで得た学びだったりとか、あと参加者の方のご発言で、ああなるほどそういうこともあるかもなとか、そこからなんかまだまあちょっと生煮えみたいなところもあるんですが、そこから私が感じたことをお話しできればなと思います。よければお付き合いくださいませ。そこで話した発言をもとにちょっとお話しするので、ちょっとご迷惑かかっちゃうといけないので、ちょっとしたフェイクみたいなのも入れながらお話しできればと思います。よければお付き合いください。ではそちらのワークショップなんですが、まあフェミニズム関係、大雑把にくくるとフェミニズム関係のワークショップに参加してまいりました。で、参加者としてはまあ10人いないぐらいの参加者で、それぞれと対話をしていく、一つのテーマに沿って対話をしていくというもので、普段ねオンラインで交流のある方との、初めての対面だったので、すごく楽しく、参加いたしました。で、その中でよくそういった現場であるあるだなという出来事が起きて、その対処がすごい素晴らしいなと思ったのが一つ目としてお話ししたいんですが、それは、年配の男性モノローグになりがち現象っていうのがあると思うんです。ごめんなさい、これね、まあちょっとまあ男性女性とお話しいたしますが、まあこれ社会的なジェンダーロールとして、まあある程度年配の男性って若い女性、若輩の女性からね話を聞いてもらえることがデフォルトになっちゃっているっていうのは、私たち女性の側にも、そしてまあ同時に男性の側にも、それぞれの両面でねそういった側面を持ってると思うんです。例えばそうですね、私もまあ中年女性としてお話しするときは、あごめんなさい私で尺使っちゃって大丈夫ですかとかごめんなさいこんな話しちゃってもう黙りますねみたいな、そういう感覚があるんですけれども、やっぱり年配の男性はそうやって話を皆さんから真剣に聞いてもらえる機会というのが多いので、なかなかそこに疑問を持ちづらいだろうなとは思います。それはいい悪いというよりは、今のこれまでの慣例としてそういうことが多かったから、それに私たちみんなが慣れているよねというところでございます。ただこういう対話型の、ワークショップになってくると、一人の方がずっとねなんかマイクを持っている状態になってしまうと、どうしても偏りが出てしまうので、あどっかで切り上げないとなってやっぱり思っていると思うんです。でね、みんなあ始まっちゃったなって思ってるしね。でそんな時に私だったら、皆さんだったらどうされますか。ちなみに私だったらなんですが、普段の場合は、まあ、あんまりにもちょっと長くなっちゃったなっていう時は、じゃあそろそろ、すいません、お話の途中なんですけど、じゃあそろそろ他の方にお話ししてもらいましょうかって、バトンをお渡しする時もありますし、例えばその人から、出てきたお話の中で、まあその人がね、例えばお醤油の話したとするじゃないですか。ああお醤油、なるほど、じゃあお醤油について他の方どうですかみたいな風に、そあくまでその方のなんか流れをブチとはなるべく切らないように、まあ気持ちよく参加してもらいたいからね、しちゃうと思うんですよ私の場合は。でも今回参加した方で、途中でねその方がお話をされている時にスッと手を挙げてくださった方がいて、でその方を主催者の方がね刺したんですよ、手を挙手された方を。でそしたらその方がその男性の方の話とかを全く組まずに、今まで私たちが話していた主題に戻す状態で、これこれって他にはどういったものがあるんですかねみたいな、なんだろう、全くその男性の話を組まずにテーマに戻していったんです。ちょっと話それてたので。で、ああなるほど、これはすごくいいなと思ったんです。 で、これなんだろう、場所によってはちょっと角が立っちゃうとは思うんです。これを職場でやるのはなかなか難しいかなとも思うんですけれども、こういうワークショップの場だとやっぱりそれをされたことで、あ、そっか、自分話長かったかもしれないとか、あ、ちょっと喋りすぎちゃってたなとかって、その男性にも自覚を促すことができると思うんです。まあ、自覚を促すっていうとちょっと言い方があれなんですが、まあ、その男性ご自身も、なんでしょうね、男性性みたいなものに乗れないっていう、まあ、そもそもの、なんていうんですかね、その方のバックグラウンドがあって、で、それでこういったワークショップに来ているというところがあるんですが、無自覚にその自分は乗れない、自分はちょっと嫌だと思っている男性性を自分で、なんだろうな、まとってしまっていること。それがその、途中で話を、なんだろうな、戻されることによって、あ、自分もやばい。自分が嫌だと思ってたものを結局自分もまとっちゃってる、しょっちゃってるなって自覚できると思うんですよ。だからそれすごくいいやり方だなと思って、今度、まあ主催者の時もそうだし、まあ主催者がやるとちょっと角立つかもしれないけど、参加者の時になったら、ちょっと勇気出してね、やってみたいなと思いました。まあその方は私よりも断然お若い方だったので、やっぱり、まあ、まあ、これも傾向としてなんですけど、そういうお若い方でそういった離れの経験がある方の方が、私以上にそういったあしらいっていうとまたちょっとあれなんですけれども、そういった時の対応がすごく、心得ていらっしゃるなと学びになった経験でございます。で、次に、参加者の方がでね、一人コミュニケーションについてお悩みを持っている方がいらして、で、私それがすごく印象に残ったので、ちょっとそのお話をいたします。まあ、その参加者 A さんといたします。その A さんはお友達の B さんとの間でちょっとね、コミュニケーションで嫌だなって思うコミュニケーションが発生するらしいんです。で、それを B さんに伝えようかなと思っているんだが、なかなかに伝えられないなというところだったっていうのが確かね、お話の起点だったんじゃないかなと思います。で、それを聞いた他の参加者の方は、B さんのそのコミュニケーションの仕方にを A さんが嫌なら、なんでしょうね、 A さんが嫌だというアイメッセージでお話ししていいんじゃないですかって。だって B さんもさ、言ってくれないと分かんないじゃないですかっていう。で、私もそう思います。だってね、私がやってる、普通にやってたこれがお前にとって最悪なんだみたいなこと言われたら、ごめん、早く言ってよみたいなさ、ことあると思うんです。だから、まあ、B さんに言ったらいいんじゃないですかねってなったんですよ。でも A さんはちょっとご納得いってない様子で、で、よくよく話を聞いてみると、その A さんは、でもそれをじゃあ例えば言うとするじゃないですか。そのコミュニケーションがちょっと私にとっては不快な部分があったりするんだよねって言ったとする。でも、そしたら、他のことも一個一個言わなきゃいけなくなりませんかって言ってたんです。で、その時多分他の参加者の方結構ハテナが浮かんで、いや、他のことも一個一個言えば別にいいんじゃないって、多分、まあ別にいいんじゃない、向くほどじゃないと思うんですけど、まあ他の参加者の方も、まあでもそんなにすごくね、 A さんが悩まれてるご様子だったので、そんなに悩んでいらっしゃるんだったら別に B さんもお友達だし、 A さんが B さんのことを傷つけたいと思って言ってるわけじゃないっていうのは伝わると思うから、話してみていいんじゃないですかねってお話をされていたんです。でもやっぱり B さんはね、そのB さんじゃない、 A さんはうーんってご納得いっただけない、ご納得できない表情をされていらっしゃいました。で、私もちょっと前だったら、まあ、だって言うしかないもんなって思ったと思うんです。まあ、それの考えは今もあります。だって言わないとわかんないしね。なんだけど、A さんは多分、B さんとはこのことについて、例えばそれが、まあじゃあ、椅子を引くときに、すごいでかい音を立てるとかだとしましょう。椅子のギギギギって音を立てて、いつも、ああ、椅子床引きずってほしくないなって思っていることだとするじゃないですか。でもそれを言ったところで、いや違うんだよな、この B さんのここも気になるし、ここも嫌だし、 これも嫌だし、ABCDEFGHIJK、いろんな点がちょっとずつ嫌なんだよなって思っているんですけど、多分、まあ、もしかしたらなんですが、その椅子を引きずるギーギーギーっていう音が嫌なんですっていうのは、私たちに説明しやすかったりとか、私たちが納得しやすいから出している、まあ、一つの例であって、実際の A さんの趣旨とは違うところにあるかもしれないっていうのが、まあ、一つあると思うんです。あともう一つ、多分なんだけど、この言語化できないベースの部分が多分共有できないだろうな、私と A においてって思ってるのかなと思うんですよ。で、その、なんていうんですか、世間の物差しじゃなくて、あくまで A さんの物差しで嫌なことがある。でもそれは言語化しがたいし、理解を他の人からね、得ることも難しいから、だから表出しているのがその椅子のギーギーかもしれないんです。今この椅子のギーギーは私が適当に生み出した悩みなんですけど。そうそう。だから、なんか全然他のことだったりするパターンもあるし、あとその、なんでしょうね。その土台の共有できなさって、これまで A さんと B さんがいろんな話をしてきた、いろんな時間を一緒に共有してきた、その中で何度もトライして、もしかしたらなんでしょうね、B さんに伝わってないかもしれないけど、何度も小さなトライを重ねてきた結果の、ああ分かってもらえないんだろうなという諦めみたいなものがあるのかなと思うんですよ。で、私、分かってほしいっていうことって、まあ傲慢さでもあると思うんですよ。この私のこの部分を理解してほしい。例えばなんですけど、私がラー油が好きなこととかは別にみんなに理解してほしいとは思わないとか私がトイストーリーが好きなことは別に私の友達全員が全員さ理解しなくていいんだけど、私がなんでしょうね、まあ人は誰しもなんでしょうね、文化的な生活をすべきであるって私が思ってるとしたら、最低限の文化的な生活をすべきであるという信念をもとに、で、それは絶対に譲れないんだと思っているとしたら、それは人に分かち合いたい。で、例えばちょっと遠い友達とか職場の人とかは別にいいや、私にとっては大事だけど、まあ、他の人にとって理解してもらおうとは思わない。だけどあなたには理解してほしいってあるじゃないですか。で、私はそれ自体は全然なんか傲慢さとか甘えみたいなこともあると思うんだけど、同時にそれって人間関係において当たり前に希求するものでもあると思うんです。当たり前に求めるもの、あなたには分かってほしいんだよねって。だからそれ自体は全然わがままとかじゃないと思うんですよ。なんだけど、その分かってほしいを、まあいろんな年月とかいろんな言葉をそれなりに尽くして、でも多分確信に触れるようなことを言ったら、もしかしたら傷ついちゃうかもしれないし、もしかしたら私たちの間にね、横たわっているなんか開けちゃいけない箱みたいなものにひびを入れちゃうかもしれないな、関係性にひびが入っちゃうかもしれないなみたいな、そういうことがあって今まで伝えられなかったとかもあるんだろうなとか、あとは A さんにとってその B さんのある種の行動は嫌だけど、 B さんの他の友達にとってはそれはチャームだったりする可能性とかもあるなとか、で、それって私がどこまで言っていいんだろう。もちろんその椅子ギーギーはやめてほしいけど、それに伴う A、B、C、D、E、F、G の他のことも私がやめてとか嫌なんだよねっていうのって、どこまで相手に受け取ってもらっていいものなのか、そしてなんだろう、私が求めていいものなのかみたいなのがすっごくこんがらがっちゃって、もう何も言えない、どうしよう、じゃあもうちょっとうやむやにしながら一緒に過ごしていくしかないみたいなそういうことになっちゃうのってあると思うんですよ。だから分かってほしいっていう気持ちはあるけど、まあ、ある種の諦めみたいなもので、それは相手を見限るみたいにも 聞こえるんですけど、同時に自分の欲望を抑えることでもあるからこそ、その相手に対して信頼感があるから分かってほしいと思ってた部分だけど、同時にまあ、もう諦めるかっていう、まあ自分の欲を手放すというところでもあるかもしれないんですけど、そういう人間関係において諦めたことがある人とか、もうこんがらがっちゃってちょっと手出せなくなっちゃってんだよね、ここの関係のこの部分みたいなのがある人にとっては、なんか、ああそれちょっとわかるなって思う話なのかなって思いながら聞いていました。で、あとこれ別にね、年齢とかじゃないんですけれども、その場にいた他の方は割と皆さんお若い参加者の方が多かったので、なんだろうな、あ、この皆さんはきっと今まで人間関係に諦めずに対峙することで活路を見出してこれたんだって思って、なんかそれもなんか希望があっていいなってちょっと思ったんですよね。ごめんなさい、これ若さでもないし、なんだろうな、私が年食ってるから経験豊富ですみたいな言い方にもしかしたら聞こえちゃうかもしれないんですけど、全然そういうことじゃなくて、それぞれの中に何でしょうね、この他の人にとってはなんてことないこと、例えば私が A さんと B さんの間では言葉を尽くしても B さんにとってはなんか届かなかった言葉も、 B さんと、まあ、C さんとしましょうか、 B さんのお友達の C さんとお話しした時に C さんがポロッと言ったことで分かることとかって、それぞれお互いにあると思うんですよ。それは B さんから A さんに対してもそうだと思うんですけど、その分かる、なんだろうな、糸口みたいなのが一生その二人の関係性の中で見出せないことってあるんだよなって思うんですよね。この他の二人、他のペアだったら、他のペアだったりとか、他の関係性とか他の時間軸とかだったら、なんてことなくうまくいったのに、この場においてだけなんとも言えないこんがらがりになっちゃうっていうことって、まあ、人間関係においてあるなと思ったのと、あとそれが、友達関係で、すごくこうやって言うと薄情かもしれないんですけど、友達関係って良かったのかなと思うんですよ。友達関係ってね、まあ良くも悪くも、モノガミじゃないしね、ポリアモリーな関係だし、あと、まあ、この番組の中でも何回も言ってるんですけど、人間関係って流動的なものだから、どうしたってなんでしょうね、うまくいかないとか、その賞味期限が切れるみたいなことってあると思うんです。またもちろんそれが復活する時とかもあると思うんだけど、もちろんまあ友達だからさ、せっかくつないだ縁をまたその先に長く続かせていきたいっていうのももちろんあるんだけど、無理になっちゃった時の無理さって、なんでしょうね、その A さんの納得いってなさ、あ、それ一つ説明したところでダメなんですよね、この場合はっていう納得いってなさを見て、なんかそういうことをちょっと思いを馳せたりいたしました。今日わかりますかね、こんな椅子がギギギみたいな変な例えだったんですけれども、なんかそういうね、人と人との関係って本当にすんなりといかない時ってあるよね、というお話でございます。全然関係ないんですが、この皆さんにとってはなんてことないけど私にとっては嫌なんだということの一例として最後にちょっとね、終わりの雑談したいんですが、まあ、ちょっと前かな、私とあきちゃんで先週かな、テーブルにバッグ置かれるの嫌なんですよとか、床にバッグ置きたくないんですよとか、そういう、まあ、衛生観念とかのね話をしてたんですが、私衛生観念とはまた違うんですが、一つ同じ、なんだろう、家に住んでるものとしてやってほしくないことの一つね、すっごいちっちゃいちまちましたことなんですけど、歯磨きのケースをぐしゃってしないでほしいんです。わかりますか、なんかチューブタイプのものをなんか軽い力ですって押してくれれば出るのに、目いっぱいの握力でギュッて握って出す人なんだよ現代アートかよと思って、私すっごい嫌なんですよそれ。 なんだけど、私の仲良しの友達がね、それを毎回やるので、なんで買ったばかりの歯磨き、パンパンに歯磨きがね、詰まってる状態なのに、そんなぐしゅっとやってまで出すんだよっていつも思ってるんですよね。皆さんもそういう細かいところで、ちょっとイラッとするところとかありませんか？もしよければ教えてください。あと、これ、まあ、もしよければなんですけど、私と友人の中でですね、今本当に何回もこの話して恐縮なんですが、やぶの中が今すごく盛り上がってきておりまして、ちょっとね、やっぱ読書会をどっかで一回したいなと思っているんです。やぶの中、もしくは世界99あたりかな、思っているんです。なので、もし、まあ、都内のどこかのファミレスとか、まあ、図書館の会議室とか、そういうの借りてやろうと思っているんですが、もし、読書会やりたいです、対面でもいいですっていう方がいらっしゃったら、まあ、私のツイッターなり、コメント欄なりに、Spotify のね、コメント欄などにいただければ嬉しいです。それで、なんか人数、まあ、最低4人とかでやろうと思ってるんですけど、少ないね。すごい少なかったら4人とかでいいかなと思っていて、まあそんな中で読書会したいと思っているので、もし私読書会あるんだったら日程合えば行きますよっていう人がいたらぜひ教えてください。どっかで、まあ、10月11月ぐらいの土日のどこかで開催したいなと思います。そう、その でね、今回のねオフラインイベントすごくやっぱり楽しかったので、私たちやるやる言うてるオフ会もまだなんですが、ちょっと今は読書会っていうのをやってみたいんだよなみたいな、そういうフェーズなので、皆さんよかったらぜひご参加ください。私のツイッターなりこの Spotify なり、まあどこでもいいんですけど、コメント欄などに書いていただけると嬉しいです。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。本当にありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。